カサクさん、キモッタマ母さんへの道のり。推定読み、田畑和子さん、長野県。超音波でお腹を診察しながら産婦人科医がじーっと画面とにらめっこしていた。私はその医師の表情と何が映っているのか見てもわからない白黒の画面を交互に見ながら不安になりかけていた。双子ですね。心臓が2つしっかり動いてますよ。え、本当ですか？まさか。どうして？保育士として働きながら、妻として、嫁として、また7歳の長男、5歳の次男の母として忙しい毎日を送っていた私が、双子を出産したのは31歳の初夏だった。上の子が男の子だから、今度こそ女の子が欲しい。そんな夢が叶い、双子は女の子だった。娘2人は健康で生まれ、5日で退院。夢こそ叶ったものの、一気に4人の母親になった私の悪戦苦闘の日々。キモッタマ母さんに成長していくまでの波乱万丈の道のりが始まったのである。兄2人育てた育児経験もあり、赤ちゃんの扱いには自信もあったが、何をするにも倍手がかかる。1人授乳している間、もう1人が泣く。あまり泣くので交代すると、お乳を離された方は満足できなくて泣き出す。人間はなぜ2つ乳があるのか。一度に2人におっぱいを飲ませることができるため。保育士さんの言葉を思い出し、同時に2人抱いて乳首をくわえさせてみた。そんなにも乳が出るわけがない。しぼんでくたくたになった乳首をくわえて泣き声の大合唱。どこからそんな声が出せるのかと思うほどの2人の泣き声を聞きながら途方に暮れる日々。ミルクだ。慌ててミルクを作り、2人並んで寝かせたところに私が四つん這いになり、同時に哺乳瓶を口にくわえさせてみる。一人分の母乳が間に合うときは1人抱いて授乳。片方の手で哺乳瓶を持ち寝かせた状態でミルクを飲ませた。お腹が満たされ、やれやれと思うのもつかの間。ブブブ。赤い顔をしてうなる2人。今度はうんちだ。2人が同時に寝るということはほとんどなかった。一人寝かしつけるともう一人が起きる。そんな2人の世話に追われ、眠れないまま何度窓の外が明るくなったことだろう。義父は勤め、義母は野菜の出荷に追われていた。夫も仕事が忙しく、残業もあったため、なるべく負担をかけたくなかった。夜中に夫が眠れなくては差し支えると思い、部屋を別にした。自分でできるだけのことはやろう。連日の睡眠不足に耐えられず、うとうとと眠ってしまったとき、赤ちゃんを落とす夢を見て、はっと目が覚めることもよくあった。両手が塞がっていたら足を使えばいい。気丈な実家の母がゆりかごを届けてくれた。それからは一人抱いて足でゆりかごを揺らすのが日課になった。こんな体勢で兄たちの宿題を見たり、本の読み聞かせをすることも多かった。首が座るようになってから、なんとか背中に2人おんぶできないものかと、産い紐を使っていろいろ工夫してみた。日本紐を使って2人背中におんぶして鏡を見た。窮屈そうな2人が顔を揃えて笑っていた。 この方法も長く続かず、前に一人、背中に一人をおんぶして歌いながら歩いた。長い一日、こんなおんぶも時間稼ぎの一つだった。5歳の次男坊はまだまだ母親に甘えたい年頃。僕もお母ちゃんと寝たい。夜になると布団に潜り込んできた。娘2人を両脇に抱えて、次男坊が入る隙間がないときには、お母ちゃんの足につかまって寝な。私の股の間に次男坊を挟み込んで子守歌を歌った。子供たちは可愛かった。4人一人一人と向き合い、しっかりと愛情を注がなければの思いで必死だった。未来への希望というより、今日一日をどう生きるか、それだけ考えて過ごしていた。娘たちの泣き声の大合唱、夕暮れ、夕食の支度、泥んこで帰ってくる息子たち、地獄だと泣き止まない娘2人を脇に抱えて、どうしようもなく涙があふれて止まらない。しっかりしなければ、笑顔でもう限界だ。感動、喜び、絶望、涙、天国と地獄を行ったり来たりするような生活を繰り返しながら、私は精神的にも肉体的にも強く成長していった。おしゃれすら忘れていた髪は一束に束ねたまま背中まで伸び、腕は太くたくましくなり、外見から見ても肝っ玉母さんそのものだった。1歳になった娘たちを義父母に預けて、私は職場復帰した。保育士の仕事をしながら、私は自分自身が大きく変わったことに気がついた。保育しながら子どもたちと関わる姿勢、子どもたちを見る目、どん底の生活を味わった1年の育児休暇のおかげで、保育士としての自分も成長できたのである。育児に悩むお母さんたちの相談に乗り、アドバイスする自信がつき、自分の子育ての失敗談、ハプニングなど、数々の体験を笑い話にして、たくさんの人たちに伝えることができるようになった。悲しくなったら歌おう。完璧な子育てはできなくても、お母さんは太陽のように笑ってほしいと。娘たちは来年成人式を迎える。今でも私は娘たちを力いっぱい抱きしめる肝っ玉母さんである。